メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。
またしても地下鉄の話ですが、地下鉄に揺られておりまして、で横に赤ちゃんを抱きかかえた若いお母さんが立ってたんですけども、で赤ちゃんがこちらの、まあ、私の顔をちらっと見て、そしてケラケラと笑うんですね。可愛らしいですね。で私もこう思わずバーみたいな感じで、おじいちゃんだよって違うけど、でバーとかってやると、また笑うわけですよ。でまあ、それをまた外の風景とか見ておりまして、そうするとなんか赤ちゃんが地団駄踏むんですよ。こっち見ろと。でもう一遍見てバーとか言うとまた笑うんですね。その無限ループに陥りまして、本当に大変でした。お母さん、ちゃんと赤ちゃんの世話してください。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。そういえばこの間ちょっと用事がありまして、関西国際空港関空に行って、人を待ってたんですけれども、その時も横に赤ちゃんを抱きかかえたお母さんがいて、で東南アジア系でしたね。その赤ちゃんが私の顔を見てこう笑うんですね。で何か知らないけど私、今赤ちゃんからものすごい人気が高まってるような、そんな気がしております。やはり心根が綺麗なので赤ちゃんは分かるんでしょうね。ということで今週もまあ一見にぎやかにお送りしていくこの番組 QIC、 今回は迎えて1466回でございます。お相手は私榎田新右衛門、そして IBB 九州にいるのは多分この赤ちゃんから好かれないこの人です。
キラウヤユコです。
あとはどうですか、赤ちゃんからこう好かれる顔ですか、顔ですかっていうのもなんですか。い
や、それなの誰が判断するんですか。
いやこうね、こう赤ちゃんが見た瞬間にビエーって泣くとか、そういう、ないですか。
いや、それはないと思いますけど。
あ、そうですか。こう、はい、ね、こう泣く子はいねえがーとかって言ったりしますよね。悪い子はいねえがーとか。
やめてください。もう意図的にも飽きました。
あ、そうですか。いや、久しぶりにやったんでちょっと今懐かしいなと思ってやってみたんですけどね。ということでございまして、今日もねお便りいろいろ、またそしてフォーマットをいろいろこういじったりしておりますけれども、お送りしてまいりましょう。まずこちら、東京都豊島区からいただきました54歳、洋服屋、ラジオネーム、靴下に穴があってもいいじゃないか、独身だもの。
ありがとうございます。
なんだか榎田師匠に月が巡ってきてるようですね。そうですかね。 人生の大波ってあるような気がするのですが、波に乗る乗らない、その分かれ道って何でしょうね。私は臆病で気遅れしてダメなんです、ということでいただきました。そうですか。私別にそんな月に恵まれてるとは思いませんけどね。どちらかというと月から見放されたんで、この年までこんな風に腐ってるような感じがするんですけれど、まあなんとなく生きておりますけれど、まあただまあその何ですか、月刊花田でまあ掲載していただいたと、これがまあ一つの転機になっているというのは、今のところはその通りだなというふうに思ったりしますけれど、まあこれからどういうふうにこう進んでいくのかまだわかりませんけど、ただこれまでね、この 2,3 年まあ積み上げてきた人脈っていうか、まあそれはその主にこのよろず屋で前島くんとか松田さんとか、そういういろんな人たちがいるわけですが、それとまた違うその人脈と言っていいのかな、なんかそういった人たちとの出会いというのは確かにありますね。で、まあ、例えばそれが、SNS を通じてであったりとか、あるいは直接連絡をそのいただいたりとかっていうことで、まあ、今度近々お会いしてちょっと直接話をしてみましょうとか。で、あるいはその、今まではこのね、FMC あるいはジェツテレというこの、まあ、ちっちゃなメディアだけで留まっていたわけですけれど、まあ、今回この月刊花田というのをこう使ったということで、まあ、それの、まあ、プロフィールにそれが書けるわけですよね。そうすると、あれに載ってた、あれの記事を書いてるその人かっていうことが、まあ、出せるので、そういった意味で、まあ、自己紹介がしやすくなったっていうか、まあ、その、名刺が渡しやすい状態っていうんですかね。そういうような感じにはなっていますけれど。木上さんから見て、えのきだ新右衛門は今、ついてるんでしょうか、それともついてないんでしょうか。
いやー、まあ、一つはきっかけとしては上がってきてるんではないですか。その人脈もそうだし、人のそのつながりとかも、でもそれは多分ですね、
はい、
木というよりか、
うん、
師匠が自分でほら切り開いてるわけですから、月というよりかは師匠のあれだと思いますよ、
はい、師匠のあれってなんですか。
だからその種をまいてるんじゃないけど、
ええ、
結局自分で行動を起こしたからそういうリアクションがあるわけで、
はい、
待ってるわけじゃないじゃないですか。
まあね、ええ、
うん、だから自分で起こした行動が、
ええ、波風を立たせてるわけですよ。
そうそうそうそうそう、波紋じゃないけど、その
波紋、
ね、一つの、なんていうんですか、その、
ええ、
ね、波じゃないけど、
いや、波紋でいいんじゃないでしょうか。波と波紋一緒ですけどね。
ハモっていいんですよね。
いいと思いますよ。
うん、
生ハムじゃないですよ。
木というよりかは、
生ハムはハモンセラーノです。
はいはい。木というよりか自分からね、やっぱそのバタフライエフェクトじゃないですけど、なんかそんな感じじゃないですか。
ただね、やっぱ思うんだけど、自分で波風を立たせたとしても、やっぱついてない時は全然波風がこう、立たないというか、それがこう影響を与えない時ってあるんですよ。だから、ジタバタしても何にも進まないなって時があって、まあそれはもう何回も私経験してるんですね。で、たまたまそれがそのいろんなタイミングがこう重なった時に、その出会いが生まれるっていう、これは本当偶然の産物としか言いようがなくて、かといって別にそこにその神様の存在だ、やれなんだっていう神がかり的な何かっていうことは考えないですけれど、まあ、たまたまですよね。だから今回も、その、月刊花田の方で、その何かしらその、新しい動きっていうことをもともと何か考えていたと思うんですよね。で、いろんなその、水面下で、それこそ後にその露呈します、日本保守党バーサス月刊花田の、まあ、いざこざみたいなのがあって、それの多分、その、火がこう、くすぶるものが多分あったんだろうなって、で、それを予見して、これは違う、また別な書き手を用意しておいた方がいいんではないかとか、思ってたかもしれないですよね。で、そこにその、まんまと私が、引っかかったということで、引っかかったというか、引っ掛けていただいたということで、まあ、私としてはチャンスを拾うことになったということなのかなというふうに思ってます。だから、このお便りの中にある、波に乗る乗らないっていうのは、これはなかなか自分では決めらんないですよね。本当にそこに波があるのかどうかすらわからない。 ええ、ともかく何かジタバタしとけばいつかは波に乗ってるっていう気がしますね。だから今までの過去の人生ずっと振り返った時に何回かそのまあ大波がやってきてそれに乗っかって気がついたら自分の番組を持って、県域放送局で番組やってたりで、それが簡単にポシャってもうダメだなと思ったら東京で、ジャーナリストの皆さんとかに拾われて東京おいでよとかって言われて、でそれがまた一つの大波になったりとかっていう、だからいくつかの波にまあ私は運よく乗っかることができたっていう、これはまあある意味運の良さだったのかなっていうふうには思うんですけど、だからといってこうそれをこうなんていうかな、どうだすごいだろうっていうふうにはこう言えないですよね、たまたまですよね、で、
はいはい、いいですか、
はいどうぞ、
運と月って全然また別物ですかね。
月っていうか、まあ、ついてるっていうか、まあ、要するに運の良さですよね。
運もそうじゃないですか、結局。
まあね。
だから、運ね、どうなんだろうと今ちょっと思ったんですけどね。運と月って。
ただ、まあ、ね、時々お話ししてるやつですけど、私の高校の頃からの、まあ、友達で、占い師がいるわけですよ。で、今どこで何をしてるのか、生きてるのか死んでるのかもわからないんですけど、もうかれこれ10年近くちょっと連絡ないですけど、で、そいつ曰く、えのきだは何をやっても50を過ぎないと何も動かんということをこう、40半ばぐらいの時に言われたんですよね。で、まあ結構ジタバタしたんですけど、やっぱうまくいかなかったですよね。で、まあ、10年前、ちょうど2015年ぐらいですよね。で、その頃っていうのは、まあ、ちょうど、その前の、まあ、木田上さんが入ってきて、それで、酒飲み番組がやたらと増えた時期で、あの頃にいろいろジタバタしたけれど、結局何一つ、まあ、花は咲かなかったわけですよ。で、ああ言われた通りになっちまったなというふうにあの時は思って、でまあ50過ぎて、いろいろ変わってくるだろうという、まあそれはぼんやりと思ってたんですけど、でそこに来て2016年にその大地震が来るわけですわね。でその4月14そして16と2回の大地震が来て、でスタジオはぶっ壊れえらいことになって、もうこれはもうこれ、ここがまさしく運の月でもう終わったなというふうに本当私は思いましたね、あの時は。でところが、その私の知らないところでリスナーの皆さんがいろんなこう募金活動だとかを本当にせっせとやってくださって、でお金がまあそのうちの口座に入ってきててびっくりして、でまあそれが一つのきっかけになって、今の新鍋スタジオに移ることになり、でさらに言うと、まあ、私の心の中に、なんか一回リセットがかかったような気分、まあそういう思いがあって、だったらこれはその人生もう一遍やり直しても面白いんじゃないかなというふうに、まあ考えるに至って、で、2019年の3月に大阪に私は単身乗り込むわけですよね。で、あの時、まあこれ時々これもお話ししてたかもしれないですけど、何の賞賛もないですから、この時は。まあ、関西は、ほとんどその知り合いがいないっていうところで、まあ、だからこそ逆にその難易度が高いということで大阪を選んだんですけど、で、で、その仕事は確かにその時はもうあったんですけど、ところが、蓋を開けてみたらとんでもない、もう、ブラックっていうんじゃなくて、ちょっと不思議な企業で、これはダメだぜっていうのは、まあ、いろいろ言えないところなんですけど、まあ、いろんなのがあったんで、もう二月ぐらいで、そこを、やめて、さあどうしようかって言った時に、その後、まあ、まあ、エージェントさんがいたもんですからね、そのエージェントの紹介で、CM 制作会社の大阪支社のプロデューサーになって、まあ、結局メディアの仕事ってことになって、で、ところがそこがまた、これもちょいちょいお話してますけども、本当に不思議なほどに暇な会社で、 給料だけたくさんもらえるのに毎日電車乗って遊びほうけていられるという、こんないいんだろうかっていう、そういう状況が続いて、だんだん気持ち悪くなって働きたいよっていうことになって、エージェントさんに頼んだら、じゃあトレードしてもらいましょうってことになって、それでまあそのJ:COM、その当時はジュピターテレコムって会社だったんですよ。そこのまあ特番チームの西日本の統括部門のプロデューサーに移籍するんですよね。でそこからトントンとなんか人脈が広がっていき、で、まあ、大石明子事務所との出会いがあり、令和新選組ですよね、そことの出会いがあり、で、まあ、前島くんやら松田さんやら、なんやらかんやらと、翔ちゃんもそうですね、で、で、一方で、ピナユリとも出会い、で、いろんな人たちと出会い、で、もちろんその、いろんな、喧嘩別れというのとちょっと違うと思うけど、その立場の違いによって、まあ、東と西に分断されるみたいなね、なんかベルリンの壁みたいになっちゃってますけどね。まあそういうのありましたけれど、まあほとんどの方々がこっち側に今や、まあ顔ぶれが、元の顔ぶれになりつつあるみたいな感じで、どんどん増えてきて、それで、じゃあどうするかってなった時に、その、まあ、そこで花田、月刊花田が出てきたということですね。だから、まあ、面白いですね、人生っつうのは。だからなんか、何にもしないよりはなんかしたがいいんだね。やっぱり。じっとしてちゃダメでね。で、何でもいいからできることをやれば、いつか、なんか、引っ掛けてくれる何かが、との出会いが多分あるんだろうなというふうに思います。なので、今のところ、ありがたいことだなと感謝をしながら今やってます。なんて真面目なことを喋っていいんでしょうか。続いてのお便りは、福岡県福岡市からいただきました。57歳会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ。
ありがとうございます。
先日お酒の席でキャンディーズとピンクレディーどっちがすごかったで盛り上がりました。中高年が湧いてたかねこれね。で、意外だったのが、20代の女性2人が、キャンディーズの春一番とか歌えますよ。ピンクレディーはよく知らない、と口を揃えていたことです。まあ、確かに春一番とか、年下の男の子とかはたまに流れますが、ピンクレディーってリバイバルが少ない気がしますね、と。ぜひ解説を、と。いうことでいただきました。そうですか。木田英子さんはいつも、歌ってらっしゃる歌はどれですか？
私もちょっとその世代じゃないんですけど、
はい、
どっかというとピンクレディーの歌の方が覚えてるのかもしれない
です、ね。ほう、そうですか。
覚えてるか、重なってるんじゃないかなと思います。
じゃあ例えば何でしょうか？
SOS。
SOS。 あ、では歌って歌っていただきましょう。曲は
反面77。
はい、
何があります？多分言ってくれたら多分分かると思う。
そうですか。はい、デビュー曲ペッパー警部。
テテテテテテレレ
レ。歌いよる。乗ってるね。テテテテテテテテテテ
テテテテテテでしょ。
はい、
ペッパーでしょ。
はい、
それも分、
あ、そうですか。
出てくると思います。
はい、ちなみにカップリングは、乾杯お嬢さんです。はい、
それは知らんです。
秋の日暮れセンチメンタル恋の印みーちゃんです。
あ、それは知らんです。
あ、そうですか。セカンドシングルは SOS です。
あ、
はい、イントロ歌えるかな。
で、あ、違う、で
ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダ
カダカダカ。あ、それは何だっけ、私が今言ったの。
え、知らない。
あ、UFO だ、ごめん、はい、私が今言おうと。
本当の、レコードの最初のプレスのやつは、トトトツーツーツー、トトトトトトツーツーツー、トトトトトトツーツーツー、トトトってのが入るんです。モールス信号の SOS が入ってて、これが問題になったんですね。男は狼なのよ、気をつけなさい。年頃になったなら、慎みなさい。というね、そういう歌でございます。その次は何でしょう。
SOS の、SOS の次ですか？
はい。
ウォンテッド。
ああ、残念でした。カルメン77です。
ああ、そっちだったか。
はい。それでその次は。
で、ウォンテッド。
違います。渚のシンドバッドです。
ああ、渚のシンドバッドか。
ダラーン、ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダラーです。あん、あ、あ、あんですね。
でも、一番最後ら辺で、歌った歌とかは全然記憶がないですね。やっぱヒットする、ヒット曲しか記憶にないんでしょうね。
まあ、ざっくり言うと、まあ、渚のシンドバッド、次がウォンテッド、その次が UFO ですね。
うん。そこまでは知ってるよ。
ああ。その後が、UFO の次が、どっちだ？モンスターだったっけ？
ああ、モンスターも知ってるよ。モンスター、この私の。
で、カメレオンアーミー。
ああ、それも知ってるよ。
透明人間。
あ、知ってる、知ってる。
その後が、出てこねえな。
でも昔はですよ。
ジパングか。ジパングが。
ジパングもしてる。1年に結構曲作ってますよね。
あ、3ヶ月周期です。
でしょ。
だから、ね、年間4枚ですね、大体ね。
うん、あ、ジパングもしてますよ。はい、その次は。
ジパングの次よね。いや、順番がわからなくてじゃない。やっぱね、この年になると記憶がやっぱ、記憶がやっぱダメになるよね、本当に。
調べてみましょうか。
いや、別に大丈夫ですけどね。まあ、ピンクレディというのは、ね、カクテルが、はい、ピンクレディのレシピを教えてください。
は？あ、カクテルですか？
はい。
ウォッカでしたっけ？
あれ、グレナデンだよね、赤いのは。
あ、そうですか。多分、確かそうだったと思うんです
けど。今思い出して、今思いました。UFO の次は違う。UFO の次は王貞治だ。だから、サウスポーだ。
あ、サウスポーも知ってますよ。
で、サウスポーの次がモンスターだよ。で、透明人間、カメレオンアーミー、ジパングと来て、その次が、そこで、悪友、徳良俊一コンビが消えて、あ、ピンク台風、あ、ピンク台風だね。これはビレッジピープルのインザネイビーのカバーですからね。わかってますよね。ピンク台風。
あ、なんとなく、あ、ごめんなさい。カクテル、ピンクレディは、あれ、ジンでした。すみません。と、グレナデンでした。
これ、渋谷哲平が、ヤングセーラーマンっていう風にして、共作になるんですよね。もともとはビレッジピープルのインザネイビーですから、これがピンク台風になって、やっちゃいな、やっちゃいな、やりたくなったらやっちゃいなっていうやつですね。で、その後が波乗りパイレーツ。カップリングも波乗りパイレーツ。ちなみに B 面のこの USA 吹き込み版ってやつはザ・ビーチボーイズが参加しております。で、その次、私だんだん思い出してきた、その次が、アメリカのデビューシングル Kiss in the Dark、カップリングは Walk Away Lune、です。で、それを出してる最中に日本ではマンデーモナリザクラブが出るんです。で、このマンデーモナリザクラブがこの FMC の元、FM マンデークラブの、名前の由来になっているという、これ知ってる人意外と少ないですけど、実はこのピンクレディのマンデーモナリザクラブが由来になってます。ここで、悪友徳良俊一コンビが復活するんですよ。ピンクレディに大人の歌を歌わせたいって言って出てくるんです。で、その次がモスクワオリンピックのテーマソングとして設定されたけど、モスクワオリンピックで日本選手団をボイコットしましたんで、幻の曲になった Do Your Best。で、その次が、愛ギリギリ。すげえな、
全然わからんです。俺。
で、その次が、世界英雄史。歌方。リメンバー。これ、フェーム。フラッシュダンスの、主題歌を大ヒットさせた、アイリーン・キャラが歌ったやつ、歌です。の、リメンバーって歌があるんですけど、それをこう、カバーした曲。で、その次が、これ何枚目かな、二十何枚目かのシングルで、ラストプリテンダー。曲は高橋幸宏さん、作詞は伊藤秀里さん、テレビで一回もやってない。で、最後が、O ですね。おぉ、出た。ラストシングル。ご存知ない？
知りません。
おぉ、知らない？
はい。
ああ、これは最後に悪友徳良俊一コンビが出てきたんですよ。バラード調のなかなかいい歌ですよ。おーおーおー喜びのおーおーってやつです。知らねえか。 キャンディーズはいかがでしょうか。
もう、わかんないですね。
キャンディーズ知ってる曲は、
いや、知ってるけど、知ってる曲、なんか、だって年下の男の子。
ええ。あるいは、春一番とか、これは知ってるでしょ。
ああ。
優しい悪魔。
ああ、きれいはい。
ああ。初中お見舞い申し上げます。
ああ、
知ってるでしょ。
多分わかると思います
。アンドゥトロワ。
うん、でもなんとなく聞いたことあると思
います。ね、
罠。多分聞いたらわかる。
ツンタタンタンタンタンタタンタタツンタタタンタンタンタタンタタツンタタタンタンタンタタンタタタタンタタンタタンってやつ。
でもさ、
ミキちゃんがリードボーカル。はい。
あのその。その活躍してたと年月とかも違うんでしょ、
うん、まあキャンディーズの方が早いですね。
でしょ、だから、はい、まあ、出してる曲も少ないってことですよね、キャンディーズの
方が若干 ね。ピンクレディーが、ううピンクレディーが22枚シングル出してて、キャンディーズが、キャンディーズが、18枚、
うん、
でキャンディーズが、ね、1973年から78年までの5年間、
うん、
はい、
まあ、そういうのもありますけどね。
だから後半あのターボがかかったのはキャンディーズですよ。
うん、
ええ、もう我々がどれだけハガキを書いたことかもう、うん、もうあの
重なるってあったけどですね。
だからピンクレディが絶頂期、からちょっとあの陰りが出てくるかなっていう時に、キャンディーズは先に解散するわけですよ。でまあだから、あの、ちなみに、ピンクレディは軒並み、あの、ベスト10で第1位を、こう、マークしていくわけですけど、で、キャンディーズは1位をずっと取れなかったわけですよね。で、最後に、その、17枚目のシングル、微笑み返し、これで悲願の第1位を取るわけです。この悲願の第1位を取るために、私が TBS にどれだけハガキを書いたことかという、ザ・ベスト10宛てにですよ。書いたね、あの時は。もうあの、小遣いのほとんどをハガキに、あの、ハガキ購入に変えましたからね。それで、解散してから出てきたのが翼っていう曲ですけどね。これ18枚目のシングルですよ。まあ、懐かしいですね。まあ、という、だから、確かにでもね、あの、キャンディーズは結構そういうあの、いろんな、そのフレーズとして春一番なんか結構 CM で使われたりとかってのがあるんだけど、ピンクレディは案外ないんだよね。だから最近で一番ピンクレディが使われてるのは、あの、大石明子さんを小馬鹿にしている、逃げろ明子さんっていうやつなんですけど、これはあの、ピンクレディの、ウォンテッドの B 面の、逃げろお嬢さんっていうやつがベースになってます。はい、ぜひ皆さんも口ずさんでいただきたいというふうに思いますね。まあキャンディーズとピンクレディ、案外その共演して一緒に歌ってるっていうシーンは少ないんですよね。確かね、フジテレビの夜のヒットスタジオかなんかで、キャンディーズがピンクレディの歌を歌って、ピンクレディがキャンディーズを歌うみたいな、そういう、なんかそういうコーナーっていうかな、そういう企画が一回だけあったような気がしますけどね。まあ、二組が仲が良かったとか悪かったっていうよりも、ほとんど接点がもうあったんだかなかったんだかわかんないぐらいのめちゃくちゃなスケジューリングでしたからね、あの時代は。なので、まあそこら辺のいろんなエピソードはいろんなところで残ってますけど、まあ、非常にこう芸能音楽というものがまあ華やかだったいい時代のエピソードかなというふうな気がします。はい、ということで、皆さんもぜひね、歌っていただきたいと思いますね。ちなみに私が一番好きなキャンディーズのシングルは哀愁のシンフォニーです。はい、でキャンディーズで一番好きな曲は何かというと、アルバム夏が来たの中に、収録されておりますさよならバイバイです。はい、演奏はムーンライダースの皆さんです。わかる人しかわからないですね。ということで、ちなみにあのキャンディーズのあのコンサートのバックバンドをやっていたあのバンドは後にスペクトラムという名前になって、デビューをいたします。今 すごいリバイバルで、なんか、世界的に人気になり始めてるようなんですけど、今、ぜひ、スペクトラムというのを知らない方は検索してみてください。ホーンセクションと、ファルセットのすごいハイトーンボイスで歌ってる、バンドです。なんか不思議な、ヘルメットをみんな被っている。角のついた金色のヘルメットとか、なんかドイツ軍のヘルメット全部金、もうみんな金色なんですけど、で、服は白い服を着ていて、全員ホーンセクションとかギターとか持ってて、そういうバンドです。もともとは、このキャンディーズとか、当時の渡辺プロダクションの歌手の皆さんの、コンサートだとかの、演奏をやってた、まあ、凄腕です。で、その中の一人が、後に、スケバンデカの音楽を担当したりとか、まあ、すごい、そうそうたる面々ですね。このスペクトラムの曲、いろいろありますけれど、そうですね、あれは何だったっけな。映画で、あれ、ダンスウィズミーだったっけ？お姉ちゃんが呪文をかけられて、音楽を聴くと突然踊り始めてしまうっていう、映画がありましたけど、あの中で最初にかかる曲が、スペクトラムです。ぜひそちらの方も合わせてご覧いただきたいと思いますけど。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
これあげる。
何これ？
知ってる。
これ痩せるやつでしょ。
嘘。
ちょっとやってみなよ。
何の？本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった。
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして、納豆は近づいてきます。